自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
パーマカルチャー研究所の今年の家庭菜園はどのような状況でしょうか。
はい、そうですね、またまた収録日の話をしてしまうと、はい、本日は6月24日ですね。
そうですね。
はい、7月8日配信ということで、はい、微妙にタイムラグはありますが、
うんうん、
はい。今年の家庭菜園は、大きな変化としては、
はい、
僕の担当領域が去年の2倍になったっていうことで、畑があるんですけど、
はい。
だいたいね、この前測って計算したら、80坪という家庭菜園の畑の面積だったので、わかる人は、イメージができる人はどれぐらいのイメージかわかるんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい。
で、妻のさえが、さえと一緒に二人でやってるんですけど、なんかね、もう野菜、全部作ってって私はハーブ好きだから、ハーブやるから、野菜は全部ユキに任せたみたいな感じになって、
はい、
なんかね、去年の倍の面積僕がやることになったので、
はい、
それでね、一応面積的に言うと、僕がやるところを測ったら、10メートル ×14 メートル、掛け算すると140平方メートル。どれぐらいかイメージできる人はイメージして。
大きいですよね。
僕としては十分、大きいですね、
はいはい。
狭さは感じなくて、むしろ広くて、こんなに使い切れるかなっていう感じではあったんですよね。
これまではもともと半分半分とかで。
去年は、そこを半々にしてたんですよね。だから去年は10メートル ×7 メートルが僕の担当領域。で、さらに言うと、その前は、僕はもう、ほんのちょっとした一角だけやってればいいよって感じで、結構、さえが楽しそうにやってたので、
はい、
全部お任せ。ほとんどね、畑はね、だから2年前までは、さえにお任せ状態だったんですよね。
ああ、そうだったんですね、
それがなんか、もうなんか育たないからやってみたいな感じで、去年、その10メートル ×7 メートルをもらい、
はい、
で、今年はその倍になった。僕の担当領域がどんどん増えている感じなんですよね。
もう家庭菜園は食料に直結しますから、
うんうん、
ね、結構、ね、責任、がありますか？
それなりにはありますね。はいはい、でね、やってみて、僕ね、パーマカルチャーに興味を持ち、
はい、
なんかね、一番最初っていうか、山暮らし2018年にしてきて、やってみて、重大なことに気がつきまして、
はい、
もしかして自分はそんなに菜園とか畑とか、そんなに好きじゃないかもしれない。土触ったら手汚れるしな。
すごい気づきなんですけど。
そうそうそう、
なんか衝撃の気づきですね。
そうそうそう。で、18年、19年で、だから、ね、それとは別で、さえは楽しそうにやってるから、畑はさえにお任せでいいかな、みたいな感じになって、僕はね、ほんのちょっとだけやってたんですよね。
はい。
で、だんだん分かってきたことが、特に去年分かったことがあって、
はい、
一周回って僕は畑が好きだってことに気づいた。
よかった。
なんでかっていうと、道具を共有、さえと僕で道具を共有してたっていうのがまずかったんだってことに気づいたんですよね。僕ね、なんか自分の道具が自分の管理にないと、なんか一気にやる気なくなる ことに気がつき、
はいはい、
だからなんかやろうかなと思って、うん、スコップだとかシャベルだとかって持ってくるんですけど、なんかね、共用にしてるとそれを探すところから始まるから、うん、なんかね、取り掛かる前に嫌になっちゃうんですよね。だからそれが嫌になってる原因だってことに去年気づいた。
ああ、そうなんですね、うん。
だから自分の担当領域があるから、もう自分の道具をしっかり揃えて、はい、ちょっとね、もったいないですけど、二人で、一家にいるのに、うん、それぞれの道具があるような、ね、状態になって、うん、ちょっともったいない気もしたんですけど、それでね、もう、僕のやる気が一気に上がって、めっちゃ楽しいなって思って、
畑。よかった
、うん、で、去年、楽しさを覚え、今年さらに、レベルアップというか、まあ、はい、そもそも担当領域が倍になった、ね。
楽しくないまま、じゃあもう全部お願いって言われてたら、ちょっと厳しかったですね。
厳しかったですね、うん。うん。でもね、楽しい。というかね、そもそもやりたかったってことに気がついたんですよ。任されてから。っていうのは、農家さん、有機農家さんの手伝いは、もう多分ね、7年目ぐらいで、毎年、週1ですけど、毎年行ってて、なんか、家の畑と全然違うので、まあ、何が違うのかなってずっと思って、
はい、
実験したい気持ちが、自分でも試してみたい気持ちが実はあったことに、やってみてそれも気がついたんです。だからもうね、今ね、本当楽しくてしょうがなくて一日最低3回畑に行ってる。
いろいろやりたくてですか？
もう変化が気になってですね。一日三回っていうのはね、朝起きて、畑どうなったかなって、まず朝起きて畑に直行。
もうすぐ気になるんですね。うん、
直行して一通り。大体ね、全く昨日と変わんないんですけど。
そうですよね。確かに三つくりさんから、なんか市民農園借りた場合は、一週間に一回ぐらいで、
そうそう、
いいですよっていう話を、うん、はい。聞いたことがあったので、
ね、1日ね3回も見てたらね全く変化ない見すぎだろ
って。でも行っちゃうんです。
でも行っちゃうんです、気になって、うん、特にね成長するのって7月からなんですよね、僕の住んでるところは、まあ要は暖かくならないと、
はい、
ぐんぐんっていう感じにはならなくて、もう今日も同じだ今日も同じだって
でも見たいんですね。でも
見たくてしょうがなくて、ね。だから、まあ、朝起きるじゃないですか。で、行って、まあ、変わってない、もう、変わってないのはしょうがないですけど、
はい、
行って、で、今度、一通りやりたいことをやって、まあ、ちょっと育ったやつ、そろそろ畑に、苗、作ってた苗をそろそろ畑に植え替えようかなとかね、はい、思いついたことをやったりして、ほ、うん、いで、今度、まあ朝だいたい出かけて行って、帰ってきたらまた畑行く。で、どうなったか。どうもなってないんですけど。
大好きじゃないですか。
それで、夜っていうか夕方になったら、ビニールハウスを、開けてたビニールハウスを寒いから閉めなきゃいけないので、
はい。
それで、ついでに全畑回って回る。最低3回は。毎日行ってるんですよね。
わあ、愛されてますね、畑たち。
畑たち。ねえ、いや、ほんと、面白い。でね、なんかね、まあ僕、普段、パソコンの作業がメインの仕事みたいなもので、まあ、畑もやってるし、
はい、
薪作りもやってるんですけど、うん、普段の仕事はパソコン結構中心なので、やっぱパソコンやると、パソコン使う独特の疲れが出るじゃないですか。
はい、
うん。あれがね、なんかね、畑行くと超充電される気がして。うん、だから、スマホを帰ってきたら、ケーブルにつないで充電するように、
うん、
僕はもう畑に行って充電される。
ああ。そうか、そういう効果もあるんですね。
うん。あ、だからね、まあなんかね、畑っていうか、自然は癒されるっていうのはあれ、まあ本当っていうか、まあそれはね、うん、体感としてみんな多くの人が感じる気がするんですけど、
はい、
うん、僕もね、パソコン使われたら、まあ畑にも行くし、その薪作る森にも行くんですよね。
うん、
だからね、やっぱり、 かなり充電されるんですよね。充電されるっていうのは要は元気になるんですよね。
うん、
またなんかまた作業したくなったり、
はい、
その文章を書いたりとかしたくなるんですよね。
うんうんうん、
だから最近はそれを意図的にやってそのパソコン作業の効率を上げてるっていうところもあって、
は
い、すごいです、自然。
そうですね。仕事のバランスも取れるわけですね。
あ、そうそうそうそう。だからなんかすごいね、ありがたいなと思ってるんですけど、これでもよく考えたら昔は都会にいてそんな自然近くになくてずっとパソコンやっててよく大丈夫だったなと思ってますね。まあ、あんまり大丈夫じゃなかったんですけど、大変だったんですけど、
ね、いやそういう方たくさんいらっしゃるじゃないですか、ね、やっぱりもうずっと都会に住んでて、でね、パソコンだったりスマホだったりっていう機器をずっと使っててっていう、
うんうんうん、
無意識にやっぱり何か溜まってると思いますね。
溜まってると思いますね。うんうん、そしてあの自然に行くと、うん、放電なのか、あ、溜まったものは放電され、元気は充電されみたいな、はい、みたいな感じがしますね。
うん、
あ、これ畑の話です。畑行くと元気が出る
って。はい。いや、いいお話聞けました。
話なんですけど、あの、去年、ちょっと第何回か忘れたんですけど、農文教の山下、海さんが、
はい、
編集された本で、小さい畑の作り方だったかな、署名、うんうん、間違えてたらごめんなさい。でそこで15平方メートルで45種類の野菜を作るっていうね、タイトルっていうかその表紙にその文字があって、うんうん、そんなに作れんだって思って、
はい、
種類をいっぱい作るっていうことを発想をその時知ったんですよね。
うんうんうん、
あのまあね、手伝いに行ってる有機農家さんが言ってたのが、そんな1年に1回しかできないからねって、畑はねって言ってたんですよね、
はい、
だから俺らもまだ40回目ぐらいなもんだよって言って70過ぎてる人なんですけど、
はい、
うん、だからもう、まあ、経験なんてまだまだだっていうような、まあ謙遜だとは思うんですけど、でそれをね、そっか、だからプロの農家さんでもね、せいぜい40回50回しかできないんだってって思った時に、だけど種類を増やせばその経験は積めるかなと、
うん、
うん、極端に言えば1年で1種類の野菜作ったらそれは本当に40回しか経験できないかもしれないけど、種類増やせばかなりの経験が積めるんじゃないかってことが分かり、
うん、
去年ね、去年その本を見て去年45種類頑張って作ってみたんだよね。
おお、うん、すごいですね、う
ん、そして今年今数えてるんですけど、
はい、
61種類。
だいぶ増えましたね。
だいぶ増えたんですよね。うん、まあとにかくね、もう思いついたら欲しいと思ったらもう買って少量でいいから巻こうと。いうのと、もう一つ、
はい、
これ多分ね、3年目か4年目になるんですけど、
うん、
パーマカルチャースクールをやってて、
はい、
種交換会っていうのをやってるんですよね。
うんうんうん、
で、春分の日に、まあ、それに参加してくれる人はみんな僕に種を送ってもらって、で、僕が集めた種をみんなに送り返すっていうことをやってて、
はい、
今年そこから20種類の種をもらったんですね。
すごい集まりましたね。
ね、面白くて。だから、ね、ちょっと一例を挙げると、
はい、
大阪からバジル、博多からニラ、埼玉から玉ねぎ、あとは石川からパクチー、大分からヘチマ、沖縄からムクナマメみたいな感じでね、まあ、こんなのがもう全国各地から20種類ぐらい集まって、
はい、
うん、あとねコットンもくれた石川と、あとキラクル村からもねコットン麺ですね、
はいはい、
が来て、うん、まあ、野菜じゃないものもあるんですけど、まあ、それだけで20種類あるんで、
うん、
で集めたからにはね、一応主催者だしちゃんと育てなきゃって名前書いて立て札書いて写真撮ったりしてね、みんなに報告をするっていうのもね、ちょっと真面目にやるようになって
、はいはい、いいですね、ま、
そんなんでね、種類が増えてきて、
はい、
はいはい、
61
種類。
1種類。
今のところ。まあまあ、これ以上は増えないような気しますけどね。大体、植え付けは終わりましたんでね。
それなんか全部見切れるかなっていう不安とかは出てこないですか？
あ、それはまあ大丈夫かな。1日3回行ってます。
そう、大好きですね。
大好きです。あとね、今年、挑戦してるのが、コンパニオンプランツって言って、
はい。
ね、まあ、有名なのはバジルとトマトのコンパニオンプランツ。まあ、コンパニオンプランツ、仲間の野菜っていう意味なんですけど、
はい。
まあ、一緒に植えると、虫よけに、お互いに虫よけになったり、成長促進になったりっていう組み合わせが、コンパニオンプランツ。って言うんですけど、今回ね、スクール生からもらった、例えばその大阪からもらったバジルをトマトと一緒に植えたりとか、おうおう、あとね、ナスのコンパニオンプランツがいっぱいあって、マリーゴールドとか落花生と一緒に植えるといいとかね、
うん、
あとね、ナスはナスでも、ナス科の野菜、ピーマン、唐辛子、シシトウとかっていうのがあるんですけど、
はい、
それはネギの根っこを一緒に、くっつけて植えるといいとかね、そういう情報を、まあ、自然栽培の本を見て、いろいろ見てみて、
はい、
まあ、そこには埼玉からの玉ねぎを植えてみようとかね、
うんうんうん、
なんかそんな感じで、コンパニオン、今年はだから新たな挑戦としてコンパニオンプランツをやっていると。
お
ー。うん。なんか、そんな感じでやっていまして。
はい。
まあ今東京で収録、東京っていうか埼玉。
あ、そう。収録。ここは東京かな？
あ、ここは東京なんです。収録してますけど、もう、すべての植え付けを終えて今来てるので、まああとは基本的には雨と土が育ててくれるはずなので、これから7月から実りが本格的に始まるので、どうなるか楽しみだなっていう感じですね。
はい、出張に来られているので畑を見に行けないですね。
1週間ぐらいになるのでちょっとね、帰るの楽しみ。
あ、そうですよね。そう逆に1週間経って、
うん、どうなるかな、
ね、変化はどうなってるかなっていうのが気になりますよね。はい、
あ、ちょっとね、
うん、へえ、そうですか。
イキさんも、
はい、
今年、うん、何かやられてるんでしょうか。
はい、私はですね、はい、昨年初めて家庭菜園デビューをして、
はいはいね、はい、ポッドキャストでもお話いただきました。
そうですね、オクラとナスを育てたんですけれども、今年は第82回で、三つくりさんの奥さん、さえさんが、ヘチマタワシをご紹介されてまして、
はい、
その話を聞いたことがきっかけで、ヘチマタワシを作ってみたいっていう気持ちになって、
すごい。
はい。まあ、ちょっとそこまでいけるかはわからないけれども、ヘチマを育ててみようと思って、
すごい、
今、2株、プランターに植えて育ててます。
はは、うん、ちょっとね、今、なんか、石鹸作られたじゃないですか。
はい。
石鹸できたじゃないですか。はい、でもしそのヘチマできて、ヘチマスポンジ使ったら、そのヘチマスポンジ で作った石鹸と、それで体洗うとかできます、
ね。いや、できるんですよ。ね、そうなんですよ。
めっちゃ夢広がります
。そうなんですよ。もうワクワクしてます。
ね、はい、今はどんな状況ですか？
今はですね、というかヘチマとか、ゴーヤとか、
はいはい、
ああいうツルカっていうんですか、うんうん、
ツル、
はいはい、あの植物は育てやすいですね。
あ、そうなんですか。
はい、なんかいろんな情報を見ていると、うん、そのプランターに浅く植えてくださいっていうことで、うんうん、まあ、浅めに植えて、で、そこからまあ水をたっぷり必要とするっていうことだったので、うんうん、結構水を与えてるんですけど、
ベランダですね。
ベランダで
プランターさえ、
そうですね、はいはい、もうぐんぐん伸びちゃってでどんどん伸びて、うんうん、ベランダ窓のもう上の方まで一時期行っちゃったんですね、うん、
はいはいはい、
ただ私ね、ヘチマを収穫したいのであれば、うん、グリーンカーテンにしてヘチマを収穫するっていうことをした方がいいと思ったので、うんうん、グリーンカーテンをまず今目指してるんですけど、はいはい、その 一本だけこうヒューッと上の方に伸びちゃうとグリーンカーテンにならないので、うん、
そのまま一本カーテンカーテン
そうなんかそうそう
なんグリーンラインになってしまう、は
い、なんかどうすればいいんだろうと思って、うん、そこで改めて調べてみたら、はいはい、摘心と誘引というものをしないといけないっていうことが分かりまして、はいはい、で摘心というのは、うん、そのピューッと伸びた、うん先のところを切ってあげると、うんうん、そこが本つるっていうんですかね。あ、
はいはいはい。
はいうんうん、その本つるのちょっと上の方を切ってあげると、うん、脇から子づるがこう伸びてくるので、でその伸びてきた子づるを今度はネットにグリーンカーテンになりやすいようにこう誘引という形でネットに巻きつけてあげて、うんうんはいはい、でそこでどんどん子づるから孫づるが出てきてっていうような形でどんどんこうグリーンカーテンに這わせてでカーテンにしていくっていうことが分かってでそれを今やっているっていう状態なんですけど摘心をするときは結構ドキドキしました。
ねねこうメインのねそうメインのですもんね。
本当に切っていいのかな切っていいのかなってドキドキしたんですけどでも結構なんか思い切って今10メートルぐらい伸びてたんですかね、うん、それの
10メートル
10メートル10メートルごめんなさい5メートルぐらいか5メートルぐらい、それの半分ぐら
い
を切って今どんどんこう這わせてる状態です。
なんかネットって難しそうな気がしたんですけどネット貼るって簡単だったんですか。
あネットはですね100円ショップで買って、うんうんでベランダ窓の一つの、うん、その窓のサイズにサイズを決めて、うんうん、でそれで上の方は私はあの引っ掛けるところがちょっとなかったので、うん、もうガムテープというか、はいはい、養生テープでこう貼り付けて
それでできたんですね。
はいそれで作りました、
うん、そうそうそうなんか引っ掛けるところがないとかねそういう細かい面倒くささがありますよね。
そうですね。
は
あ、でもやっぱり昨年家庭菜園をしたことで、
うんうん、
プランターも新しく買ったんですけど
ああ、ね
はい
うん、
だけどプランター選びも結構すぐすんなり選ぶことができ
たので、ね、なんかだんだんスムーズにいきますよね。
そうですね、う
ん、だから経験ってちゃんと積み重なってんだなって
本当ですね、うん、やっぱりゼロから1に行くときが本当に大変ですけど、うんうん、そこ乗り越えちゃえばもう1から2は結構スムーズに、
うん、
なんかなんとなく、うん、あこのぐらいの大きさのプランターで大丈夫だなっていうのがすぐ分かったので、うん
ね
はい、
摘心経験もねゲットしましたね。
そうですね。本当にいろんな経験させてもらってます。す
ごい、いきさんがどんどんレベルアップしていく。
いや楽しいですね、はい、ちょっとワクワクドキドキのちょっと楽しみなチャレンジをしております。
またご報告を。
はい、そうですね。収穫の時期になったら、はいはい、
そうですね。
はい、三つくりさんの話も聞かせてください。
はい、ぜひぜひです、はい。
じゃあ最後にメッセージをご紹介いたします。タツさん、50代女性の方からのメッセージです。いつもありがとうございます。こちらはですね、なんと、はい、昨年8月にいただいていたメッセージで、はい。はいもうだいぶ1年近く経ってのご紹介になってしまうんですけれども、はい、もご了承ください。
タイムリー、
はい、そうそうそう、はい、そうなんですよ。家庭菜園のメッセージなんです。はい、はい、いきさんオクラの初収穫おめでとうございます。
はい、
はい、小ぶりでも新鮮で美味しかったことでしょう。あとナスの実が今頃はもうできていますように。私が何の野菜を作っているのか興味を持っていただき恐縮です。数年前から市民農園で借りた区画を利用して、今までに育てた野菜は数十種類で、無肥料、無農薬、不耕起、果樹や多年生野菜などと、混植の少量多品目スタイルの自然栽培です。行けばいつでも何かが収穫できる菜園を目指しています。自家採取が今の課題です。2023年のイギリスは冷夏で、私は北西部に住んでいますが、7月、8月とも20度を超える日が本当に少なく、雨ばかりで夏野菜には厳しい状況です。キュウリやカボチャは苗の時点でかなり失敗しました。そんな中でも、ジャガイモ、玉ねぎ、ニンニク、豆類、ビートルートはまずまずの出来でした。ズッキーニ、キュウリ、トマト、インゲンなどの夏野菜は8月に入ってからの収穫で、トウモロコシはまだ栽培中で収穫すらできていません。
風土が合わないのと自分の技術不足で作りたい日本野菜はことごとく失敗しております。お互い野菜作り楽しんでいきましょうという、
はい、
はい、家庭菜園の去年8月そうなんです、
オクラの初収穫おめでとう、
はいはい、そうですね、はい、この時は本当に感動しました、ね、ナスは結局一つも取れなかったんです、
う
ん、
あ、そうなんですね、
そうなんですよ、花は咲いたんですけどね、
まあ、あのタツさんはイギリス在住でやられていて、
はい、
これ20度を超える日が少ないと、
うん、ねえ、本当に
すごい厳しい条件な、僕のところもね、北海道の中でもさらに標高高くてちょっと厳しい条件だとなんじゃないかと思ってるんですけど、絶対さらに難しいはずで、
うん
うん、だけどなんかね、ビートルートっていうあの、うん、あんま聞いたことのない野菜をはじめ、だからそこの地に適したものがやっぱり何かは育つんだなっていうのが、うん、
ビートルートは調べたら、あのビーツ、うん、
あ、ビーツ、はいはいはい、はい、
ビーツのことでした。
ああ、なるほどなるほど。大根みたいな、あの丸っこい感じ、丸っこい大根みたいな。
なんか株の赤バージョンみたいな。
あんなやつですよね。
はいはい。
うん、ね、あとジャガイモ玉ねぎ、ジャガイモ玉ねぎってね、あの北海道でも割といっぱい作られてるような。で、はいはい、僕もジャガイモは、ジャガイモがね一番今年調子がいいんですけど。うん、だからやっぱりそこに合うものっていうのがあるんだなと。
そうですね、う
ん、で食べたい野菜っていうのは合わなかったりするので、
あ、
ま
あ、
育つ野菜を食べるっていうのが一番いいんだなって思ったりして。
確かに確かに、そうですね、はいはい、もうその風土に合わせてです ね、 ね、
うん、
うん、そうか、ということでね、日本野菜はねちょっと失敗してしまいましたっていうメッセージでしたけど、今年はいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
はい、
はい、また教えてください、また、
うん、教えてください。はい、ありがとうございます。
はい、
この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。皆さんからの家庭菜園メッセージもお待ちしております。
はい、ぜひぜひお願いします。
三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。